This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピーツの朝倉です。
朝倉さん、
はい。
朝倉さん、前回ちょっとご入院されていたというお話があったんですけれども、
うん、
その朝倉さんがお腹痛いしてる間に私は、
うん、
キーに行ってました。
ん？
スキーに行ってました。
あ、スキー。
はい、
私をスキーに連れて行ってのスキー。
はい、そうです。スキーデビューをいたしました。イエーイ。
そっか、
そうです
なかったのか。
なかったんです。
なんかそんな話したね。
そう、一応ね、なんか小学校の時に修学旅行的なやつでスキーやったことあるんですけど、
うんうん、
それ以来です。
なるほど。
ついにようやく機会があったんで行ったんです。
うんうん、どうだった？
で、すごく楽しかったです。
ね、
うちの近所すっごいたくさんスキー場あるんですよ。
うんうん、
まあ雪国に住んでますので、その中でもとりあえず一番近いところにまずは行こうと思って、
はい、
一番近いところにこう調べずに行ったんですけど、
うん、
すごかったです。雪超ふわふわなんですよ。
うん、
パウダースノーがすごいちゃんとふかふかになってまして、だから記憶のすごい昔、大昔の記憶だとスキーってなんかガリガリした印象があったんですけど、
はいはいはい、
全くガリガリしなくて、
うん、
ふかふかでイエーイとかってやってたんですけど、あんまり調べないでそのスキー場に行ってしまって、はい、どうやらですね、そこのスキー場は上級者の方が好んでこう行くようなスキー場だったみたいで、
はいはいはい、
もちろん超初心者コースとかもあって私はそこにいたんですけども、
うんうん、
なんか私より下手な人いなかったんですよ衝撃で、それが転んでんの私だけなんですよ。
あまあいいじゃん。
いや、それに衝撃を受けました。結構キッズ、地元のキッズもなんか多くて、
うんうん、
ただ聞いた話、この長野県のね、お子さんたちってもう小学校の時からスケートとかスキーって授業でやるそうで、
ああはいはいはい、そうだね、
うまいんですよ普通に。で、
そうだよね。
そうなんです。でスキー場も結構こうご家族で来て、なんか親が子供にスキー教えてるみたいなのがなんか当たり前のように行われてるので、こう小学生の方も多かったんですけど、すごいうまいんですよ。もうシャーってなんか滑って、で結果私より下手な人がいなかったおかげでみんな避けてくる。
の優しい。
私はそう、何のこう危険性も感じずに快適にできました。
優しいというか、まあ単に巻き込まれたくないだけだ。
あ、多分そうだと思います。
まあけどいいじゃん。
まあそうなんですよ。
うんうん、
普通だとね、なんかこうよく転んでるね、初心者の方がいるっていうのは聞いてたんですけども、誰一人いなくて、ちょっとあれなんでだって思って、後でツイッターとか調べたら、そういうスキー場だったみたいです。
うん、
はい。またなんかなので、ちょっと今回面白かったので趣味にしていければと思っております。
うん、よかったっすね。
はい、皆さんも、もうね、でも雪溶けてきちゃってるから今シーズンもうね終わっちゃうかもしれないんですけれども、機会があったら、はい、やってみてください。
はい、
この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルでは毎日新着スタートアップがアップデートされ、気になるテーマの企業検索やラウンド検索など探したい企業が見つかります。気になる方はホームページへアクセス。さて、朝倉さん、もう2週間ぐらい前になってしまうんですが、2月15日に Hey! イニシャルで主催のスタートアップ資金調達動向の解説セミナーがありましたよね。
はい、
覚えてますか？
はい、ありましたね。
はい、お疲れ様でございました。
はい、
こちらのセミナーですが、約2000名以上の方々にお申し込みをいただきまして、当日も1000名以上の方にリアルタイムでご覧いただくことができました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日はですね、まあ、毎度ではあって大変恐縮なんですけれども、そのセミナーの中でこう回答しきれないご質問ってあるんですよね。
うん、
で今回もですね、結構こう当日見ながら、ご質問をいくつかいただいていっていて、中には直接拾って回答したものもあったんですけれども、 拾えてないご質問もいくつかあったので、そちらを、ゆるゆると回答していきたいと思っております。はい。ということで、朝倉さんには今、画面共有をして、質問を共有していきたいと思います。
お願いします。
ね、結構来てましたね。ありがたいですね。
はい。
文字を大きくします。よいしょよいしょ。直接拾えてないご質問がございました。あ、そう、あとね、あれなんですよね。ご質問以外にコメントもいただいておりまして、その中に、レイスタ毎回聞いていますっていうコメントも来ておりました。大変ありがとうございます。
ありがとうございます。これじゃあ、イニシャルのウェビナーの集客にちゃんと貢献しているということですね。
だといいな。はい、では見ていきます。ちょっとテーマが前後する可能性があるんですけど、上から見ていきます。資金調達が、少々減っていることが悲観すべきことではないと思いますが、マイルストーン出資なども見られていることも影響していると思います。マイルストーン出資が増えてきている原因と背景について教えていただけますかというご質問が来ております。
はい、
浅倉さん、こちらいかがですか？あ、これなんかちょっと前提踏まえると、資金調達、国内スタートアップの資金調達ちょっと減ってたんですよね。
うん、
それで、調達が少々減ってるっていうのが最初に来ております。
これマイルストーン出資って何のこと言ってんのかなっていうのが僕率直な感想で。
なるほど。
マイルストーン出資ってそもそもシリーズ A、シリーズ B、シリーズ C みたいな感じでラウンドを刻むことをそもそもマイルストーン出資っていうわけですよ。
なるほど。
いや、要は、まあそうやってものすごく古くからのコンセプト概念として。うんうんうん、なので、なんだろうな。
あれかな、
つなぎ的な、
そう。
バリュー決めずにつなぎ的な投資をしてるケースがあるとか、フラットラウンドのこと言ってんのかな。
フラットか、まあ、エクステンションかって思ったんですよね。
ああ、っていうことを言ってるのかな。まあ、なので、ちょっとおそらく、そういう質問の、まあ、マイルストーン出資っていうのは基本的に、まあ、コンセプトとしては、スタートアップがなんかやろう、成し遂げようとしてること、一定、EXIT に至るまでに、なんか、ものすごい金額が必要だけども、なんか、そんなお金をいきなりボンと集めたところで、本当にそのプロダクトがニーズあるかどうかもわからないのに、お金一気に集めても仕方ないでしょと。であるがゆえに、最初は少額から集めて、まあ、本当にプロダクトのニーズがあるよねっていうのを検証できたら、まあ、次もう少し大きめのお金を集めて、まあ、それで実際エコノミクスが合うのかな、どうなのかなってことが確証できたら、またさらに次の大きなお金を集めてっていう、こういうのを繰り返すことをマイルストーン出資っていうふうに。一般的には言うと僕は理解をしています。で、これまあおそらくエクステンションとかのことなんだと思うんですけど、まあ単純にまあバリエーションが折り合わないからこういうのが増えているという話で、まあおそらくこれは2022年からずっと増えてるんじゃないかなと思います。
まあバリエーションが折り合わない背景っていうのが、セミナーの中でも、ちょっとね、触れましたけれども、上場市場ですね。東証グロース市場の、なんていうんですかね、バリエーション全体が、ピークの時よりも 20% ぐらい落ちている状態が続いているっていうことですよね。
うん、
はい、こちらで、そのようなことが、背景にございます。で、ちょっとマーケットの話で、関連して、PSR の推移のデータはありますかってご質問がございました。これちょっと弊社では、これね、売上を開示して、るスタートアップってむちゃくちゃ少ないんですよね。未上場時
の PSR って言ってるのはこれ未上場のスタートアップの PSR っていうことを
なんじゃないかと思ってます。
それは多分誰もわからないはずですね。
そうですよね。まあ、ちょっとこれに当てはまるかわかんないんですけども、売上のデータ、未上場の売上のデータを開示している先に限って、まあ、それを評価額と照らし合わせてなんか疑似的なものは出せるっちゃ出せる、
うん、
っていう感じではある、まあ、うん、
だ基本的には上場の PSR を普通は指しますし、まあ、それを参照してっていうことかなと思っていて、まあ、それで言うとまあざっくり今だったら2倍から6倍、
あ、そうなんですね、
6倍とか、
うんうんうん、
そんなものなんじゃないかなと。アメリカとかだったらね、結構二極化していてもっと高いとこもあって低いとこもあって二極化してますみたいな話も聞いたりはしますけど、まあ大体そんな水準なんじゃないですか今、ね、
なるほど。
ただまあ未上場の場合は成長とかも加味してもう少し高くつけるっていうことはそれはもちろんあるでしょうし、ただ少なくとも2021年以前のような値付けの仕方には当然なってないですよね。 なので、基本的にございますかというか、多分世の中にないデータだと思います。
うんうん。はい、ありがとうございます。でこれあれですね、セミナーの最中に、まあ、朝倉さんが女性の起業家が増えているっていうお話をされてたんですよね。
はい。
で、それに関対して、まあ、統計データはありますかってご質問が来ておりました。
はい。
これですね、私調べたんですよ。
すごい。
ですね、ちょっとこっちから行こう。平イニシャルのデータで、これちょっと古いんですけど、私昔にこれ同じような疑問を持って、集計したことがありまして。
はい。
結論から言うと、女性か男性かみたいな性別のデータってアンケートデータになってしまうので、
そうだよね。
そうなんですよ。だから、弊社としてはそれをバッチリと当てはまるデータは持ってないです。
うん、
ただ、2021年の8月に私がやったことが、その当時のシリーズ A 以上の企業の、当本に記載されている取締役以上の名前に、うん、女性の名前ランキングで含まれている、漢字として多いのが、子供の子に愛するに美しい、はいはいはい、子愛にを含む代表取締役がいる企業っていうのを算出したことがあるんです。
なるほど。
で、その結果、代表取締役にの氏名が子愛にを含む企業は54社、1776社中54社、約 3% ありました。
お
ー。それを、さらに取締役、代表取締役を含む取締役に広げると230社。
うん、
だから全体の 13% ありました。で、これ昔なんで、まあ、今と前提変わってますよっていうのが中期なのと、中期なんです。中期です。で、こうあいみでそんぐらいっていうことは、多分、大体なんか、こうあいみの、こう、女性に占める割合って、私出したことはないんですけど、なんか、60% ぐらいなんじゃないかなって、感覚的には思っていて、
で、世代。
で、なんか世代が上の方ほど、その占める割合が高くて、新しいほど、多分、ひらがなの名前とか増えてくるはずで、もうその割合が薄まってると思うので、まあ、そこから、完全に独断と偏見で考えると、まあ、なんかこのかける2倍ぐらいで 6% ぐらいなんじゃないかなって思ってます。
まあ小野の妹子は女性カウントされ
てやばい、この定義に従うと女性になっちゃいます。
まあけど、いや、すごくナイストライだと思います、これは。俺好きだよ、こういうツイート。
もうなんかね、考えるね、叩きとしてはいいかなと思ってました。
素晴らしい、素晴らしい。
なんで、スタートアップの、3年前のスタートアップのシリーズ A 以上の企業の代表取締役の女性の割合は、まあ、約 3%。まあ、ミーを含むね、3% ぐらいでした。で、あとですね、これはで、募集団が変わってしまうんですけれども、日本政策金融公庫さん。がですね、女性による新規開業の特徴っていうレポートを出してまして、
はい、
これはアンケート調査をされてました。2022年度に新規開業をされている人にアンケートをこう送って、そのアンケート結果から、女性の起業家の特徴というのを、なんですかね、まとめてるレポートがございました。で、そのレポートの4ページ目を見ると、女性起業家の属性は約4割が40代で開業しているとのことでした。
うん、
女性起業家の年齢は40代が 38.5% と一番多くて、ついで30代が 26.7% だったそうです。
うんうん、
で、主たる家計維持者である割合は 58% と、男性起業家 93.3% に比べて少ない。で、また事業からの収入が世帯収入に占める割合が 25% 未満である女性起業家は 23% に上る。で、配偶者がいる割合は 51% と男性起業家に比べて低い。で、同居する子供がいる割合も 10% と男性起業家を 10% 以上下回るという特徴が分かったそうです。
うん
うん、まあ、これは募集団がもっと広がって、なんていうんですかね、スタートアップに当てはまらない企業も多いとは思うんですけれども、一応こんなような、レポートがございました。いかがですか？
うん。
まあ、なんか体感と合いますね。
うん、
私も体感と合いますね。
まあけど、なんかいいじゃないですか、体感的にこうなんじゃないかなって言ったのをこうやってちゃんと定量的にお示しいただいて、
いいですね、
いい感じ。
これ皆さんもリンクを参考資料に載せておきますので、ご興味あったらご覧ください。
ご覧ください。
でですね、次、あ、これ予測系の話なんですが、2024年の資金調達動向をどのように予測されますか、その理由背景も合わせてご教示ください。これはセミナーの中でね、やっぱ今後のその金利動向で、まあ、金利の向きでによって、事象が変わるよねみたいな話をしてましたよね。
うんうんうんうん。
だから今後の金利が上がるんであれば、またちょっとスタートアップにとっては向かい風になる可能性が高い、
うん、
から、資金調達額が減るかもしれない。
まあだから分かんないっすよね。うん、いや本当分かんない、
分かんない。
あのマクロの予想はね、まあとはいえ、例えば大型なファンドとかでドーンと蘇生されてたりはするわけで、でその人たちってそうにお金を投資していかなければいけないわけだから、そういうことを考えると、まあまだまだそんなに突然減ったりってすることはないと思うし、またそれこそレートの投資なんかもあるでしょうから、うん、そう思うと実は結構ボーンと増えたりする可能性はある、
うん、
という感じかなとは思います、
うん、なるほど。
なんだけど、まあ、わかんないな、うんうん。そんな激減するっていうイメージはないですね。
ああ、それはそうですね。ファンド動向から見てもそうですよね。
うん。うん、まあ、同じぐらいなんじゃないかな。多分。
まあ、ここで、まあ、なんかね、金利がもし逆方向になったら増えるかもしれないって感じ。
うん。まあね、僕が、まあ理解する限りあんまりね、金利ドンと増えるって言ってる人ってあんまりいないから。
あんまり聞かないです
ね。聞かないよね、日本においては。だからまあ、それが仮に正しいとするならば、まあ、あんまり変わらないんじゃないですかっていう。
うんうんうん。
やっぱりそういった金利が引き上がることもなく、であるがえになんか激減するってこともないんじゃないですかっていうことなのかなとは思います。
はい、ありがとうございます。まあ、エクイティの資金調達に関しては、まあ、そういう感じになるのかなと思っております。ちょっとデッドの話はまたこの3つぐらい後に入ってくるので、そこでも触れていければと思っております。
はい。
これ、ちょっとね、あれなんだ。どこの文脈でご質問いただいたかがね、わからなくて、質問文そのまんま読んでしまいますと、
はい、
ドルベース換算でしたらどうなるのでしょうか。国内 VC の資金調達は、海外資金はほとんど入っていないと考えてよろしいでしょうかという、ご質問が来ておりました。
ドル、まあ、前者のところはよくわかんない、
ちょっとわかんない
んだけれども、まあ、国内 VC が資金調達する際に海外資金はほとんど入っていないと考えてよろしいでしょうかっていう点で言うと、
はい、
200億300億超えてきたら海外入れなきゃいけないんじゃないですか。
入ってますよね。
もう無理でしょうね。だからやっぱりそれこそね、バイネームで言うとグロービス、
ね、入ってますよね。
自身は、うん、海外もドーンと入っているし、まあだけど100億台とかそこらまでは、200億ちょっとぐらいまでは国内でもいけるぐらいの感じかなと。ただそれ以上になるともうね、日本に出せる LP がいませんっていう、
うんうん、
現状ではっていう感じでしょうか。
なるほど、ありがとうございます。次です。これね、ちょっと私最初分かんなかったんですけども、これまずそのまま読みます、
はい、
RBF やシールのような資金調達動向についての情報はありますでしょうかという、ご質問が来ておりました。ありがとうございます、
はい、
これですね、 RBF はですね、レベニューベースドファイナンスです。これ調べました、将来発生する売上を先に現金化して資金調達をする方法です。これ SaaS のビジネスモデルの、
うんうん、
でよく見られる、こう新しい資金調達手法として、はいはいはい、数年ぐらい前にアメリカで、結構流行ってるやつですよね。
これだから要はデッドってことでしょ、であるならば。
そうです、なんかこう売上再建なのかなって私は思ったんですけど、うんうんうん、
あ、なるほどね。
なんか発想的にはそうですよね、
うんうんうん、
なんかアセファイみたいな感じなのかなって勝手に思ってました、
はい、まあ僕が知る限りないですね。
あんま見ないっすよね、日本だと。
この手の話をその金融機関って僕話はしたことありますけれども、
はいはい、
まあひょっとしたらそのうちそういったリスクを取る金融機関の方も出てこられるのかもしれませんが、今例えばじゃあ USA ね、例えばなんだっけちょっと忘れちゃったけど SaaS のね、そういった売上予測をベースにしてお金出したりするようなプレイヤーって言いますけど、そういったスタートアップって出てきていないし、また、 まあ今金融機関で僕が知る限りにおいてはそういったお金の出し方するところっていうのはないので、まあ、ないですっていうことなんじゃないかなと、思うかな、
うんうん、
今、この瞬間。まあ、ひょっとしたらそこにビジネスチャンスはあるのかもしれないけど。
ありがとうございます。で、このシールですね。私、この、不勉強で知らなかったので、さっき調べたんですが、シェアードアーニングスアグリーメントのことを指すらしいです。これ直訳しますと、収益共有契約というふ
う
に、言われているそうです。で、これ、調べましたら、あのバカさんが書いてる、記事に、を見つけまして、ここを、もう完全に参照を今からしていきます。
シールズね。はい。
はい、シールズ、シールズ。シール、なんかね、これ、海外の方の英語の文献見ると C って言ってるんですよね。
C?
C、
SEA?
そう、L、L、L、L いない。L いないの。L いない。L いなくて、
これなんか
略し方がわかんない。まあ、これ、頭取ると確かに C なんですよね。
うん。まあ、いや、レブシアってことなのこれ。
ん？
レブシアってこと？
あ、なんだと思うんですが、この、あのバカさんの記事を見ますと、この一見普通のエクイティファイナンスに見えるんだけれども、あ、仕組みは一見するとエクイティファイナンスに見えるんだが、
はい、
従来のものと違うのは、スタートアップ側が条件を満たしたとき、ほとんどの株式を買い取ることができる点が異なる点だそうです。
うん、
で、この方法、投資した金額の大抵2から5倍ほどにリターンキャップが設けられて、投資家側は企業が利益を出している間、この上限に達するまで利益の分配を受けることができる。で、企業側は、上限以上のリターンを投資家側に与える必要がなく、通常放出した株式の3分の2を取り戻すことができる。スタートアップ側のメリットとして大きいのは、経営の自由さの確保。まあ、上場や売却の前から、投資家側に利益を出すことができるので、必ずしもイグジットを前提に、要はキャピタルゲインを前提としない、スキームになるそうです。このような例って日本であるんですか？
まあ僕はあまり聞いたことがないです
ね。私もない。
はい。
これ今のお話聞いて、なんか今後、なんかやってきそうな人、企業とかっていそうって感覚あります？
まあわかんないですね。こういったところに、なんだろう、そういったビジネスチャンスを、見出して、そういった資金の提供をするプレイヤーっていうのは出てくるかもしれないんですけど、うんうん、ただ僕経験的に言うと、なんかこういう投資のスキームとかをごちゃごちゃこねくり回したりイノベーションだって言って、まあ大抵うまくいったの見たことないんですよね。
うん。
やっぱりなんかなんだろうな。まあそれなりになんか長い歴史の中において培われてきたこのベンチャー投資。まあもっと言うと株式投資っていう、もう資本主義そのものじゃないですか。
うんうん。
17世紀からもう確立されてきたもので。それはなんかやっぱりそれなりになんか歴史の重みってあるのかなというふうに思っておりですね。あんまりなんかこの手の目新しい、なんだろう。なんかプロダクトとかそういった商品のイノベーションっていうのには僕興味関心ありますけれども。
うんうん。
これなんかお金の出し方みたいなところっていうのは、ちょっと割と、うん、まあなんか構えてみちゃうかなという
感
じですね。
うん、
僕は。
なるほど。ちなみになんかこう、アンドバカさんの記事によると、ビジネスモデルとしてこのシールズが向いてるのは、初期投資のみだけで、あとは黒字化が早期に予想されるビジネスに向いてるそうです。
うん。まあだからそうなると、まあそもそもね、イニシャルでいうところのスタートアップの、まあ、なんていうの？
観測には入らないかもしれないですね。
だから外れていきますよね。
自己資金の会社さんは、基本的には観測してないので。
はい。
これはちょっと難しいですね。増えてきたら我々はちょっと考えなきゃいけないと思っております。
はい。
ということで今日は、ここまでの質問に回答しまして、次回以降、ですね、デッドファイナンスと研究開発型と、それ以外の話があと残って、ご質問が残っていますので、このあたり最後ご回答をしたいと思っております。
はい。
ということでごきげんよう。
ごきげんよう。